はい、それでは今日はサムエル記の18章です、で、今日のところですね、そのここに書かれてある内容それ自体は読んだらすぐに分かるようなことです。で、それで私たちにとってですね、何が神様がこの内容を通して言おうとされているのか、まあ、そのことを読み取るということは、まあ、非常に大事なことになるわけですね。で、この今日のところでですね、ダビデがサウルと話を終えた時でありますが、その時にですね、王子ですね、本来ヨナタンが次の王になる予定の人です。でそういう、王子とすぐにですね、このダビデが魂が結びついたと。で自分自身のようにダビデは愛したってですね、その少し前まではこのダビデは全く誰とも王の一族とは知り合ってはいなかったわけなんですけれども、すぐにこのようにダビデと非常に心があったということがわかります。で、ところがですね、そのヨナタンの父親のサウルとはですね、非常に関係がですね、悪いことになっておるということが、こう、対照的に書かれてあるわけですね。それはすぐ下のところであったように、この実節で見たらですね、ダビデが盾事を奏でていた、サウルからですね、神からの悪霊というふうな言い方ですが、神がいわば裁きとしてですね、苦しめる霊を送ったということですね。サウルが神から本来選ばれて油注がれたはずなのに神に従わないというようなことから、いわば裁きとしてですね、苦しめる霊が神から送られたと、そういうことをポイントに書いてありますが、そこでそれを追い出すために盾事を兼ねていたんだけれども、今度はその悪霊は追い出されないでですね、槍をいきなりですね、突き刺そうとしたという、まあ、こういうこととですね、その息子はですね、魂が深く結びついたと。親と子で非常にこのように違っておるということですね。まあ、人間というのはそういうふうにですね、本当に一人一人ですね、関わり合うものが非常に違ってくるということがわかりますが、ヨナタンはですね、このような王のすぐ近くにおっても、その王の悪い影響を受けなかったということがわかるわけですね。こういうことはあるので、家族全体がですね、この悪い影響を受けると。親が悪かったらですね、親が悪く、あるいは母親が悪かったら、この子供まで悪い影響を受けるということもよくあるんですけども、けれども一方ではですね、とっても親が悪いのに子供はそれに影響を受けなくてですね、育っていくということも確かにあるわけです。まあ、そういう点ですね、人間は神様がですね、その魂を捉えようと思ったらですね、とっても悪い暗い状況の中でも光を受けて、なんか育っていくというところは確かにあるんですね。で、ここでヨナタンはですね、契約を結んで上着を脱いで与えたと。自分の剣も与えたと。だいたい上着を与えるっていうことはですね、自分のその存在そのものを相手と一つにするという特別な意味があるんですね。イエス様がエルサレムに入ってきた時に上着を敷いてですね、そしてイエス様を来るのを迎えたということが書いてあります。まあ、そういうふうに、これは王の息子であるのにですね、それと同じような非常に重要なこの地位というか立場というか権威というか何かそういうものをヨナタンはですね、ダビデが本当に優れた人だと、神からいわば選ばれた人だと見抜いてですね、そして自分の上着、自分の持っている一番大事なものまでも与えようとした。そのぐらいですね、このヨナタンという人は自分というものにこだわっていなかったというのがわかります。 大体ですね、王の息子というとですね、直にそれを自慢をしてですね、そして生まれた時だから、もう子供の時から非常に傲慢になることも多いわけです。親のこの傲慢さをそのまま受けてですね、でそういう雰囲気で育つと、そういうふうになるという人も確かにおるわけですね。今東京都の知事のですね、その息子なんていかにもそういう感じですね、親の影響をもろにですね受けたような傲慢なような感じがふんふんとしているということですけれども、そういうことと全く違ったことが書いてあります。こんなふうにですね、この神様がなさると、いくら近い関係であってまた別のように神様がこういうに導かれるということなんですね。ここで言おうとしてそういうことなわけです。神様がそういうに導いたらですね、親は敵対関係と子供とは違う関係になる、もうそういうこともあるわけなんですね。それで、ダビデはですね、神様の祝福を受けたためにですね、派遣されるたびに勝利を収めたと、そういうことで、戦士の長になった、トップになったということになったわけです。そうして戦いに帰った時にですね、たくさんの戦果を勝利を挙げたために、あらゆる町から女性たちが来てですね、太鼓を打って喜びの声を与えて歌いながら、これも精一杯の、喜びの表現だったんですね。そうしてこのサウルは千を打ったけど、ダビデは万を打ったとか言ってですね、ここでサウルは非常に怒って、自分の王位を奪い取るんじゃないかと、そういうふうに思ったわけです。この昔のですね、王はですね、自分の部下なりがですね、非常に優れてくると自分の王位を奪われると思って早々と殺してしまうということがよくあったわけですね。そういうことで、イエスが生まれた時のヘロデ王というのもですね、自分の奥さんや子供まで次々とですね殺していったぐらいなんです。そういうふうに王子を次々殺すというふうなことはですね、昔には割合よくあったんですね、そんなこと。でここでもですね、サウルはダビデが非常にこの優れた戦士だということが分かってきたからですね、この自分の王位を奪い取られるんじゃないかということを本気で思いになっています。そこでこの悪の霊がですね、苦しめる霊を襲った時に、いきなり槍で殺そうとしたってですね。息子はですね、一番大事なものまでダビデに、部下のですね、羊飼いだったんですね。羊飼いだった少し前、そんなものに自分の王位に匹敵するような衣まで与えるというようなものをですね、王子の位に同じようなものまで与えようとするのに、親はすぐに殺そうとしたという、もうそういう大きな違いが書いてあります。この時にダビデはどんな気持ちだっただろうかと、一言も書いてないわけですね。しばしばこの聖書っていうのはですね、その人間の気持ちを詳しく書いたりしないわけです。これは神様のお気持ち、神様のお心を書くのが目的であるために、人間のその何を感じたと思ったということは詳しく書かない。普通の小説はそれが目的なんですね。人間の心の動きをいっぱいも必要ないことまで詳しく書くということですが、ここも一つも書いてないです。で、大切なことを書いてあります。ダビデが何を思ってですね、自分がこんなに一生懸命にことを引いてしている、あるいは戦争で次々と敵を勝利しているのに、報いはというと殺すことなんだと。普通ならばすぐにですね、この王に対する激しい敵意を燃やすと、自分を殺そうとするんだったら殺してやるとかいうことになってしまうことも多いんですけども、そういうことは全く違ってたわけですね。それは後々ずっとついたわけです。サウルをですね、殺そうという気持ちは全く最後に持たなかったわけです。で、そのどうしてかというと、それが十二節でもあるわけですね。今日のところの本来の主題っていうのは、主がダビデと共におったんだと、ということなんです。で、そのことはすぐ後の14節にも書いてあります。主が共におったと。そして、終わりのところにももう一度書いてあります。28節です。 28節にもですね、サウルは主がダビデと共におられることを思い知らされたとあります。この短い箇所で3回もですね、こういうふうに主が共におられたということがあります。で、主が共にいたのにですね、このように目の前で殺されようとするということも同時に起こっているわけです。ですね、主が共にいたらですね、何にも危ないことや苦しいことはないということは、聖書は本当に初めから書いてはいないことですね。さまざまな危険、あるいは人間の子に妬みや憎しみを受けるということもたくさんあるんだけど、主が共にいたら不思議とそれを乗り越えていく。それに出会わないということではないですね。出会っても出会っても神様が不思議な手を持って導き出してくださると。そこにこの主が共におるっていうところは大きな意味があるわけです。このことは私たちにとってもですね、一番大事なことで、この世の中で一番大事なこと、一番の良い賜物は何だろうかというと、とても簡単なことですね。こういうふうに万能で、しかも愛と真実に満ちた神様が共におったらですね、他のものはいらなくなるわけですね。もうそれぐらいもう単純明快なことになるわけです。一番私たちにとって必要なことは、これは神様が共におると。そういう単純なことをですね、まあ日本では全く教わらないということですね。まあ外国であれば教会がたくさんあるからですね、そういう時にやっぱり教会行って神様のがおるということをまあ知らされる、あるいはそういう苦しい時に改めて神様ということを思い起こすということがあるけど、日本の場合は全くそれがないですね。ああいうふうに東北の大きな震災にあって、そして非常に苦しい状態におると、そういう人たちの孤独とかですね、まあ、寒さとか、あるいは将来の仕事を壊されたと、何が共におるのかと。共におった家族すらもバラバラになってしまう。あるいはその地域で一緒にですね、仲良く仕事をしていた人まで、その再建の仕方をめぐってですね、大きな意見が分裂をしてしまうと。まあ、そういうことがあってですね、何に頼るか、何に共におるか、それまで一緒におった家族や人々まで離れ離れになる。心まで離れ離れになる。だから何によって気を紛らわせるかと、つい少し前の新聞にも出てったけど、あの被災を受けたところでパチンコが流行ってるって言うんですね。1時間行ったらですね、そのマハヤも1万円ぐらいさっとなくなると。それ何時間もやってる人、それがたくさん流行ってるって言うんですね。いち早く再建されたのはパチンコ大きなお店だとか。まあ、そういうようにですね、本当に頼るものがなかった時に、ない時にはですね、全く間違ったものに頼っていこうとするんですね。気晴らし。そういう人たちにもしですね、主が共におるということを知ってたら、その人の中でも一層主とおるようにですね、して、そして主からの力に励ましの優しさを得ることができますけれども、そういうものはないわけです。そんな時に、苦しい時にですね、例えば神社に行ってお願い事をして気が休まるという、何が神社の中にどんな神様がおるのか、何も知らないわけですね。知らないものに心からのことを捧げることができるはずはないわけです、そんな。相手を知っていればこそ自分の一番大切な苦しみや悩みを訴えるということはできますけど、正体が何かわからないものに、なんで自分の心の秘密なりを捧げられるかということですね。この近くに神社もいろいろありますが、そこに行って、そこにおるものが一体何なのかと。本当は何もいないわけです。人間が作ったものだから。まあそういうふうに、この一番簡単なこと、単純なんですね、主が共におるっていう非常に簡単なことの恵みを日本人も本当に知らないということです。まあ、これがあらゆる問題のですね、人間の根本問題だと思うんですね。主が共にいたらですね、人から悪いことを言われても回復すぐにできるわけです。主が共にいなかったら、悪いことをされたり言われたらですね、ずーっと後まで残ってしまうんですね。忘れられない。主が共にいたらそういうのを消してくださるから、恨み屋が残らないと。恨みとか敵が残るのは、主が共にあんまりいてくれてないから。 ということですよね。まあ、消し込むと消したな、これ。そういうふうに神様っていうのは悪いものをみんな消してくれるわけですよね。ダンテの新曲の煉獄編でですね、煉獄の最後のところで、清めの波を、川を取っていくと。で、そこであらゆる悪いものをみんな消し去って、良きものを思い出す。そういう川の水を飲むっていうのが出るんですね。良いものを思い起こすような川の水を飲むというのが出てくるとかありますね。だから神様が共におったらですね、良いことを思い起こすと、次々とですね、そういうことになって大きな違いが出てくるわけです。で、この神と共におること一番良いということは、実はこの聖書でも一番初めのとこからこの予言のようにですね、書かれてあったわけですね。どこに書かれてあったかちょっと思い出してもらったらいいわけですが、これはですね、創世記の初めのところですね。聖書の中で一番最初にですね、一番大切なことで誰でも得られる神様が共におるということを初めて書いてあるところ。で、それは後は詳しくは書いてないんですね。いわば予言のようにパッとこう先行のようにそこに書いてあるんです。それは創世記の5章の5章の22節のところに書いてありますね。7ページですね。5章の22節のところです。22と24。この短い箇所にわざわざ2回も繰り返してですね、エノクは神と共に歩んだと。で、もう一度24にですね、書いたばかりなのに、また神と共に歩んで、神がいわば取られたと。他の人はみんな死んだと書いてありますね。ずっとですね、何百歳まで生きたけど死んだ。みんな死んだのに、エノクだけが神と共に歩んで、神が直接取られたと。死んだと書いてない、唯一の人になってるわけです。こういうところにですね、すでにあらゆる死ということを超えること、それはですね、神様と共におることだと。そうしたら神様が取られて神様のところに連れていくんだっていうふうなことが早くもですね、こういう非常に早い段階から予言のように、要は暗闇のこの閃光のように書かれてあるんです。で、その後ずっと神が共におることはどういうことはどんなに良いことなんて、いろいろ説明も何もしてないんですね。そういうふうに非常に早い段階から神と共におるっていうこと、絵の具に関してただ一つそのことを書いてあるんですね。子供を産んだとか、神と共におるっていうこと。これさえあれば本当に貧しくても満足できると。逆にですね、神様っていう良いもの、清いものは共にいなかったら、いくらお金持っても絶えず心は不安とか何か恨みとか妬みとか欲望とかで渦巻いてるはずですね。そういうふうに神様が共にいたらですね、誰からも認めてもらわなくても神様は共におったから満足、豊かに満足できる。だから何かこの名誉とか名声とか他の人が認められたいとか何かそういうことをいつも思うっていうのがまさに神様は共にいない、あるいは少ししか共にいないと。その共にいる度合いはいっぱい程度があるわけですよね。共によるほど、だから、まあ、そういうふうに別に認められたくなんともないと。褒められようが、けなされようが、っていうような、まあ、姿勢を持つことができるということです。だから、誰かあんな悪いことをしたから、あの人は悪いっていう、それはもっと悪いことは悪い。けれども、自分の中に神様は共におる、おってくださる、それを求めていないということは、より根本なんですね。そういうことを求めたら与えられると。いうことです。で、これは病気の人、健康な人、地位がある人、ない人、死にかかった人、みんな共通にこう求められるわけです。ある意味では死にかかった人ほどもうそれしかないですね。 我々はみんないずれそういう死にかかる時になるはずです。その時でも神様ともにいてくださいと。十字架であの貼り付けになった人も、あなたが蘇った時、私を思い出してください。共にいてください。心の中で共にいたいから。ですね。共にいてくださいと。そういうふうなことだけは私たちはどこまで行っても、どんな苦しい時でも、これは願うことができるわけです。共にいてください。憐れんでください。っていうことですね。そういうふうに一番大切なことを与えられる道ってみんな同じように平等に与えられているというわけですね。それを実は今日の男、そうしたらこんな敵意のただ中であっても相手を憎み返すということはないということが出てくる。で、だから一番大事なことだからイエス様もそのために来られたわけですね。イエス・キリストがなぜ人間の形をとって来られたかと。それは私たちがですね、どうしても心の中で悪い思いを持ってしまうと。どんなに努力しても努力してもできないと。動物の血を殺して、それを捧げて清め、清めてしても、本当、キリがないと。そこでキリストというですね、神様と同じものを持ったお方を送り出して、それで私たちのその、共におることの一番妨げになっているのが、まあその罪ということなんだから、それを身代わりにみんなになって、まあ、投げ捨ててくれたというわけです。十字架にかかったことも私たちは神様と共におるためだったんですね。罪というのは最大の壁になって、そういうものがある限りは共におられないからです。そして、蘇ってくださったということもですね、それも一つは象徴的な意味もありますね。私たちは霊的には死んだもの、それを新しく生まれ変わって、そして共におるようになった。罪を清められて、いわば蘇らせてくださったと。新しく生まれた。で、共におることができるようになった。そして、蘇るっていうことは、私たちも死んでも、事故でも、震災でも何でもですね、どんな仕方で死んでも、たとえ犯罪で殺されても、神様のところに蘇って、本当に永久に共におる。そういうことのために復活ということを自らされたわけ。そういう意味で十字架ということも復活ということも実はここに共におるということのためだったわけですね。そういうふうに非常に重要なことだから、イエス様は神様が共に私たちと追ってくださるの象徴だということで、別の名前をインマヌエルと、インは共にですね、ヌーは私たち、エルは神、神を我々と共におる、そういう存在なんだと、言われたぐらいです。で、ここでもう一つのことがあるんですね。言おうとしていることがあります。もう一つのことは何かというと、そういうふうに神様が共におってくださるために非常に大事なことが、ここで、ダビデの気持ちとして書いてあることですね。それがこの18節。これはですね、ダビデがサウルに言ったと。私など何者なのかと。私が王の婿になるやよ、そんなも全く考えてもいない。で、もう一つこの23節にもあります。私は貧しく身分も低いものだと。ここで言おうとしていることはですね、自分は本当に低いものだと。そういう意識ですね。戦争に使わされ、次々と勝利を持っているわけ。勝利を与えられている。王以上に勝利を次々と言って、みんなから褒められた。普通だと、こう、有頂天になってですね、自分は本当はですね、王よりずっとこの国の一番なんだと。鼻高だかと。いうようになってしまうわけですね。だけど、全然そういうことはなかったと。これはこのダビデがですね、たくさんの詩を作って、2000年、3000年も続いていく元になったということもつながってるんですよね。 神様って非常にこの点正確になさるので、心の中で密かに自分が偉いとかですね、何か引くと見下すとかしてた途端に、そういうふうに神様は共にいてくださらないと、何か不都合が起こってくる、油断したらそういうふうになる。この時ダビデの特質は確かにですね、ここにあったわけですね。自分が本当に小さなものだということを絶えずしっかりと本当に感じておったということです。それがあるかどうかが、まあ、決定的になるんですね。それがないものはどんなに地位が高くても、あるいは貧しくてもやっぱり傲慢だと。だから自分より下の人をまたやっつけたりするわけですね、貧しいながら、あるいは地位が低くても。そういう意味で本当に神様の大きな力を知ってたらですね、自分は本当に小さなものだと。こういうふうに小さいものと知るためには大きいものを本当に知っている必要があるわけです。昼のね、大きな神様の力を知ってたら、あ、自分は本当に小さいというふうに次第にこう一人でになるというわけですね。それがここのところの、まあ、中心にあることなんですね、その二つ。で、この18章のいわばタイトルとしてですね、ダビデに対するサウルの敵やと書いてありますが、こういうふうなものがないようかなと思ってしまった大きな間違いです。こんな敵なんか書いてあって何の足しもならんわけですよね。だからこういうタイトルでしばしば間違った先入観を持ってしまうことがありますから、タイトルと分かりやすいけれど、一方ではこの内容を全く適切に表していないわけです。敵なんて書いてあって意味がないわけですね。そんなもの知りたくないわけです。ここはそういうふうに敵がどんなにされてもなおかつですね、怒ったり恨んだりしない、それは主が共にいたからだと。で、このことは私たちみんなに当てはまるわけです。誰でもですね、誰かから 見下されたり悪いことを陰口言われたり何かされてくるおるはずです。家庭なり、あるいは職場なり、学校なり、あるいは病院なりですね、施設なり、どこにおってもそんなことに出会わすはずなんですね。その時に主が共にいたら、そういうさまざまな敵意や悪い言葉にこう打ちのめされない。それは詩編にあるように、主が砦、主が砦になってくださるから、だから悪意をパッと来ても跳ね返してくださる。それで信仰の盾を持ってしっかり持っていったらですね、矢が飛んできても跳ね返してくださるということですね。まあ、そういうふうに、こういう昔のこれ3000年前なんですね、ダビデの時代、3000年も前に書かれたことだけど、この核心中心にあることは今の私たちが本当に毎日毎日必要なことなんですね。主が共にいなかったら本当に全ての技は虚しいわけです。主が共にいたら小さな技でも祝福をされる、あの5000人のパンの奇跡と同じです。主が共にいて祝福してくださったらいい。だから私は何者でもない、だからできないんじゃない、何者でもないからこそそれをしっかり思ったら主がそこに祝福を与えてくださるわけなのであってですね、そういうことをここで思わされるところです。で、こういうふうに主が共にいますと、悪意を受ける、殺されようとすることを一層ですね、ダビデが主と共にいてくださる。主にしっかりと寄り添っているわけですね。そういうことで、一層ダビデの中に共におる主、そしてダビデが一層この強く輝くということなんですね。安全なところでおればおるほどこういうふうにそれにもう浸ってしまうとですね、神様の時いらなくってもいいということで、だんだんと輝きもなくなってくる。人間もそうですね。絶えず苦しい何らかの試練に合わないとですね、人間はすぐにダメになる。ダメになるから神様はいろんな試練をこう振りかけてくるということです。で、そこで相手とか環境、周りのことだけを思って悪い悪いと思ってたら何にもいよいよダメになるので、こういうに主が共にいるということをその時にこそ一生懸命に願うと、いうわけですね。で、一番簡単なことはやっぱり祈るということですよね。祈るっていうことは主が共におるということを求める営みである。誰かのために自分の身近なこと、あるいは周囲の人、知り合いのために祈るっていうことが神様を愛することであり、その人を愛することになるですね。誰か愛することはできない、愛する人がないなんていうことはあり得るはずがないわけですね。 身近な人誰でも思い起こして、その人が少しでも良くなるように良いものが与えられると祈るは、それは神様を愛し、その人を愛するわけです。この前にキリストを切るっていうことだったんですね。ここにあるいはパッと切る、そういう表現たら、洋子さんがそんなに簡単にキリスト切られるのかなと思ってちらっと言ったことあると思いますけど、これは祈るということなんですね。その人のために祈っていう気持ちになった途端にですね、キリスト来たことになるわけです。そういう意味で祈りっていうのは心だけあったらできるわけなんです。これは時間こういうふうに礼拝の時も祈るんだけど、祈りの心を持っていろいろする、運転でもですね、仕事でも、それは誰でもいつでもだからできる。寝とっても床につく時でも、朝目覚めた時でも、いつでもで歩いとってもできること、これは祈りですよね。そういう祈りの心を持ってしたらいつもキリストを聞いてるということになる。これは実際にやってみたらわかるということです。だから寒い時にいつもこういう街灯ばっかり切ることによってイエス様を着ようというふうに思ってですね、そして行くということは大事なことなんですよね。万事そういう身近なことに結びつけて、そうすることが主が共にいてくださるということになるということです。はい、それではそこまでに注意しておきます。